ただいま戻りました。まんまる笑顔でスマイルゲット、立花奈美。
はい、奈美ちゃん、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
今日の調査はですね、再開したいわき芸術文化交流館アリオスについてなんです。飛田さんやベティさんにも見に来ていただいたことがありますが、はい、私お芝居をしていますよね。
そうなの、女優さんなんですよね。そうそうそう、
今年も6月に上演予定だったんですが、コロナの影響で中止となってしまいました、ま
あ、なるほど ね、
今はもうお芝居だけじゃなくて、コンサートやアーティストのライブなども相次いで中止、または無観客オンライン配信という形で今は工夫をして楽しんでいますよね、そうせざるを得ない、
せざるを得ないね、
でも舞台をやっているものとしてやっぱり生の舞台を楽しみたい、いわきは吹奏楽も盛んですから、
確かに、
はい、そこは調査しなきゃということで、
かわいい、
今回は市内で一番大きな劇場、いわき芸術文化交流館アリオスに行ってきました。 お話しいただいたのはもう FM いわきではおなじみの、エコホグループ佐藤よしのりさん、そして企画制作課課長の矢吹修一さんです、まずは佐藤さんのお話聞いてください。館内のコロナ対策について教えてください。
はい。まあ、なんといっても、一番大きく変わったのは、その手指消毒、手と指ですよね、で、館内の各入り口にアルコールを置いております。で、それから、館内の設備も、清掃スタッフさんが、使用後に、もしくは使用後の翌日に、消毒っていう、その、清掃じゃなくてね、ここに消毒って加わったのが一番大きいですね。
なるほど。はい。そして、9月からキッズルーム使えるようになりましたね。では、キッズルームについて教えてください。
はい。キッズルームね、ちょっとしばらくお休みしていたんですが、もともとこう、開放の空間ですから、どなたでもご自由にっていうのが、まあ基本だったんですけど、やっぱりね、いろいろ対策も打たなきゃいけなくて、まあまずはその受付をしていただくのと、まあ先ほどその お客様としておいでいただくときもそうなんですけども、緊急連絡先を書いていただいた上で、午前中2時間、午後2時間の2部制にして、その間消毒などを入れたりなんかして、ちょっと時間短いんですけど、まあ、その辺から始めてみようかということで、9月1日から、キッズルームをオープンしてます。
すごく広く感じるんですけれど、あれはおもちゃがないだけですか？広くしたわけじゃないですよね。
おもちゃとね、あと絵本がないんですよね。消毒ちょっとしづらい。木のおもちゃとかもね、消毒できないんですよね。あれね、アルコールダメなんですよね。逆に床とか、壁とかはアルコールでしっかり消毒できるので、さっき見ていただいた清掃スタッフさんが、午前と午後の合間に消毒をします。
なるほど。もう常に綺麗な状態で利用していただく、
ね、そうですね。ハイハイするのにちょうどいいかな。
そうですね。
なぜ広い？
そして、さっき私が見学した時、ちょうどマツポスさんの動画が流れてたんですけど、
そうなんです。
体を動かすにもいいですね、あれだけ広いと。
そうね。子供たちにとっては、ぐらい、大人にはね、なんか、ちょっと小さいな、狭いかなと思うかもしれないけど、子供たちのスペースとしては広いと思うので。ぜひぜひ使ってください。
松ポスさんだけじゃなくて、も見て楽しめる動画もこう常にこう流してるんですよね。
そうですそうです。でね、1時間で一回りするので、で2時間で時間制限じゃないですか。はい、だいたい1時間一回り見ていただくとちょうどいいかな。なんかね、雨の日とか出かけられない時とか
ね、そう
ですよね。ちょっと使っていただけるといいかなと思います。
はい。そして中の換気の状態もまた工夫されてましたね。
換気扇をね、増強することはできなかったので、強制的に、サーキュレーター、送風機を使って、中の空気を表に出すっていうことをやってるわけですね。それによって、勝手にフレッシュな空気が入ってくるというところで、常時換気を、強化してます。
安心して利用できますね。そして練習室も、使い方をこう決めて、制限されてるんですよね。
はい、まずね、定員の制限が、いつもより厳しい。はい、それから、使える時間帯を、2パターンに分けて、午前中使える部屋は午後使えない、午前中使えない部屋は午後使えるみたいな、こう、いわゆるテレコっていうのかな、っていう風にして、使ってない間に消毒をする。で、練習室もね、やっぱり、10以上ありますんで、ちょっとね、今半分にすってなかなかご不便おかけしてるんですけど、やっぱりね、消毒する時間が、 必要なんですね。
あの防音ということもあるから余計密室になりますもんね。
はい、はい、ただね、防音性の高い練習室なので、もともと換気能力が高いんですね。
なるほど。
はい、やっぱあのじゃないと窒息しちゃうので、
そうですよね。
はい、スタジオとか練習室はあの比較的もともと換気扇のパワーが強いので、そこは安心していただければなと思います。
そしてさらにこう利用制限をかけることで、はい、もう確実な消毒をされて、はい、きれいにして安心して使っていただけるということなんですね。
は
い、
そうですね。
まあ、使いたい方はたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、
うん、
まあ、理解していただいて、安心のためですからね。
そうですね。
あのキッズルームなんですけど、混雑しているということもそんなにないということですので、
う
ん、お散歩の休憩で利用したり、
ね、
あの親子で体を動かしたりと、ちょっと家とは違う場所で過ごしてみるのもいい息抜きになるかもしれないなと思いました。あのそしてキッズルームで流れていた動画で、マツーポスさんって、あの聞いたことある人も、ね、いるとは思うんですけども、これ自粛期間中アリオスが休館している間に、アリオスがやっていた取り組みの一つでお家でアリオスというものがあるんですね。
はいはい、
アリオスのホームページ見ていただくとそのコーナーがあるんですけど、あの生活不活性化を解消するお手伝いができればということで始めた様々なコンテンツ、動画で楽しむものなんですね。インターネットがあのできればお家でも楽しめるものなんですけど、ダンス、エクササイズや音楽や遊びなど、もう本当いろんなジャンルのものがあるんです。見たことありますか？
あります、あります。お家でアリオスっていうネーミングもいいですよね。
そうね、
私はですね、この間、アリオス for the next generations 2と言って、宮川明さんと、上野公平さんと、大人には教えない未来の吹奏楽マル秘作戦会議っていう、すんごい長いタイトルのね、イベント。
すっごい盛り上がったみたいですね。
そうなんです。それをですね、お家でアリオスバージョンで、短くして配信しております。
大事なところは大人には教えないっていう。
でしょ。いや、そういうんじゃなくて、ちゃんと教えてますので、よかったらそれも見ていただきたいなと思います。
私があのおすすめしたいのが、8月9日に上がっているあなたの知らないいわきあるアリオスファイル3って3ってもので、中劇場がポディウム形式って言って、あの舞台が真ん中になる、客席で囲むようなにするまでの過程をすごく早送りでまとめてるものがあって、もうすっごい面白い、もうすっごい引きつけられます。
舞台がね、変わっていくところってなんか、なかなか見られない。
いいですね、いいですね。
中劇場動くんだみたいな。
そうそうそう、可動式だから。
劇場は動かないよね。劇場の中のレイアウトが変わるということですからね。
そう、そんな風に、あの、ほんといろんな、あの、音楽もそうですし、演劇もありますし、あの写真をつあの綴ったものなどもあるので、ぜひそういったものをあの今もまだホームページで見れますので、ぜひ気軽に見てほしいなと思います。
ね、
そういったことに、はい、有尾さん取り組んでいました。
うん、
外出自粛も解除された今、では実際にアリオスでコンサートとかあのやってるの？やってるんだとしたらどんな風にやってるのってちょっと気になりますよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい。実際のところね、
そこのところを今度は矢吹さんに伺いましたので聞いてください。アリオスの活動としてはどうですか？
一番早くにやったのが映画祭でしたね。振り替え公演を、本当は3月にやる予定だったものを、やりましたね。その後は、落語、をやっております。
落語もだいぶ盛り上がったんじゃないですか？
そうですね、一番最初にやった落語は、まあ、2回やってるんですけど、往復はがきで申し込んでいただいて、
確か無料で、
あ、そうです、
でしたよね。
ご存知ですね。無料です。でも店員いっぱいにお申し込みいただいて、
じゃあ満員御礼という状
態。そうですね。
満員御礼といえば、その会場の中ですよね。
は
い、満員とは言っても。
そうですね。まだやっぱり総席数、全部の席数の半分で、採場を行ってくださいというふうに言われておりますので、通常のやっぱ半分以下で今運営しております。
そうなんですね。落語はどのホールでやったんですか？
はい、1回目は中劇場でやりまして、はい、で、つい先日2回目は大ホールで。
大ホールで、
はい、やりました。
あー、なるほど。大ホール何人ぐらい入る？
大ホールはその時は、1階席のみで300、はい、人の方にお楽しみいただきました。
通常だと、大ホールってマックス何人入るんですか？はい、
そうですよね。1705人まで入りますけども、
なるほど、
まあ、いろいろ対策もしなきゃいけないというところで、まずはまあ、 少ない人数で、まあ、1階席のみでやってみましょうというところで、
はい、じゃあ距離も安心というか、
そうですね、やっぱりあのお隣のお席開けて空間十分に取った上で、あのお楽しみいただいてますので、安心してあのご鑑賞いただいているかなと思います、
は
い、
今はこのアリオス主催 の, この落語について伺いましたが、はい、あの他にも、別の主催団体さんによって、はい、公演ってあると思うんですけれども、はい、どのような形で開催されてますか。
そうですね、有料公演というのがまだなかなか皆さん再開はできていないところが多いんですけども、必ずお願いしているのが、まあ、先ほども佐藤ありましたけど消毒、うん、あのお客様には必ず消毒していただくっていうのと、はい、あと検温ですね。やっぱりあのガイドラインが出てまして 37.5 度以上のお客様は、はい、あの会場内には入れませんよというふうにお断りしていただいているので、その辺守っていただく。
これはアリオスのスタッフさんが検温されるんですか。
はい、そうですね、あのアリオスと一緒にあのフロントスタッフって言って表回りのスタッフさんがいるんですけども、その方と一緒に非接触型の体温計と、あと最近ですねサーマルカメラを導入しまして、それを使ってあのお客様ご入場いただいてます。
そういうシステムも導入されたんですね。
はい、これあのアリオスだけ、あ、主催だけじゃなくて、はい、貸し館でもあのお客様にご利用いただけるようになってますので、あのお使いになりたい方はあのご相談いただければと思います。
なるほど。
あとは名簿ですかね、あの参加していただいたお客様の連絡先を必ず伺うようにお願いしています。
またあの主催団体さんによってお席もこの取り方というか、またそれぞれ工夫されてるんですか。
例えばあのガイドラインに出ているのは、やっぱ舞台から一番近い1列目はなるべく避けましょうとかっていうふうが出ているので、その辺も主催者さんの講演内容に沿って判断していただいてます。
なるほど、はい。今検温について、ありましたけれども、だいたいあの入退場自由ですよっていうイベント以外は、演劇やコンサート落語についても会場時間って同じじゃないですか。
そうですね、
何時に上演開始ってありますよね、そうするとやっぱりこのドドッとこう人が入ってきますね。
その時間に集中するもんね、
そうすると一人一人の検温っていうとちょっとね難しくなってくると思うんですが、
結構時間かかりますもんね。
そうなんです、そこで活躍するのが、サーモグラフィーカメラ、インタビューの中でサーマルカメラでお話ありましたが、あの、まあ、要はサーモグラフィーでこう体温チェックするカメラがあるそうなんですね。カメラを通してパソコンのモニターを見ると入場される方の体温が表示されるというもので、スタッフさんがモニターをチェックします、でこれはカメラが人の目を感知して、
目を感知して、
その目からおでこを今度こう自動的に距離を取っておでこの体温を測るんだそうですね。
すごい。
なので入場の際はあの帽子とか、
あ、そうか、
あの巻いてあるものがあればちょっと取っていただいた方が、あの、まあ、ご協力いただきたいということです。帽子を取っていた、通ってほしいということです。で、ちなみにこのサーモグラフィーカメラ、あの、主催団体さんで、あの、あ、使いたいっていう団体さんがいれば貸してくれるっていうことです
ね。
い
や、すごいね。
はい、ぜひそれはアリオンさんに相談してみてください。
はい。
そしてまた、あの、今日県から、あの、新たに発表があったようで、飲食を伴わなければ 100% お席をこう埋めても良いという発表があったそうなんですね。で、有吉さんに、まあ、佐藤さんに伺ったんですが、さっき、やっぱりすぐには、こう、反映するのはなかなか難しい、団体さんにもよりますから、もう少し時間がかかるかもしれないということですが、日々、こう、状況は変わっていくので、有吉で何か開催したいなと考えている団体さんは、その都度有吉さんに聞いてみるのが良いと思います。
そうですね。
でも、こうして少しずつ緩和されていくのは嬉しいですよね。
そうね、そうね、
でも、まあ、場合によっては逆戻りってこともありますから、
そうならないために、最後に皆様へのお願いを佐藤さんに伺いましたので聞いてください、今後のアリオスについて聞かせていただけますか。
はい、やっぱりね、時々あの、つどつどその国だったりとか業界だガイドラインというのは変わっていくんですね、状況に応じて、で私たちもその状況に応じてその施設の運営の仕方というのは変えていくと思います、なのであの最新情報今どうなってるのかなというのは、まあ、一番は、ね、あの聞いていただくのが一番の、こちらからご案内もあの発信はするんですけど、なかなかその皆さんに伝わるということは難しいので、あの使いたいなと思った時はぜひ聞いてください。あの寄りたいなとかね、いう時には聞いて、で心配事があれば、それはそれで聞いてください、
なるほど、分かりました。では最後に利用者さんにお願いしたいことってありますか。
あ、そうですね、あの細かいお願いたくさんしてます、なのであの申し訳ありませんが、あの熱があるとか、体調が悪いという時には、無理をせずご来場されないというのが一番ですね、あのなかなかやっぱり周りの人というのもあります。で いくら定員を制限しているとはいえ、これもし全部のホール埋まったとすれば、定員半分だとしても1500人の人が同じところに集まることになりますので、はい、うんうん、なかなかね、その日常生活していて1500人ぐらい集まるところに自分がいるっていうのはよっぽど大きい商業施設じゃないとないので、はい、そういった意味でも僕らもすごく強めのお願いをしておりますので、ぜひご理解いただいてご協力くださればと思います。心配なくね、うんうん、そこばかりにこう聞い取られないで、聞い取られるのは僕らだけでいいので、はい、うん、はい、お客様としてはもうそれにご協力いただいて、見ていただけるときはのんびりとそれだけ集中して見ていただけるのが一番、はい、そのための環境づくりだと思ってますんで、よろしくお願いします。
はい、実は私おととい、はい、アリオスで行われたコンサートに行ってきたんです、うん、本当に数ヶ月ぶりの生の舞台ということで、音楽のコンサートだったんですけど、そこで感じたのはアリオス側、主催者側が最善の対策をしてくれても、やっぱりお客さん自身も自ら取り組まなければならないということです、うんうん、
そこが新しい生活様式よね、
そうです、そうです、うん、ちょっと体調が思わしくないなと感じたら、チケット代ね、もったいない感じちゃうかもしれないんですけどね、うんうん、もうそこはいかない勇気を持ってほしいと思います、うんうんうん、そしてお席に関しても仲の良い人同士で行くと、こう例えば座っちゃいけませんよってシートがないと、うん、でこう並んで座ってしまいそうになりますよね、それまで一緒にいたわけですしね、うん、だけどそうすると隣同士に座ると会話も増えますし、うんうん、やっとこう劇場での公演がこう再開したので、開演までの、ね、ドキドキワクワク、一緒にいた人と共有したいところですが、うん、でここはもう劇場の中にいる間はぐっとこらえて、はい、生の舞台をこう存分に楽しんでいただけたらなと思います、
ね、うんうん、共感するのはその後で ね、
う
ん、
そうそうそう、
ね、とりあえずそこではもうステージ上のことを楽しむっていう、はい、
もう実際にスタンディングオベーションはしないでくださいとか、歓声は控えてくださいなど、そういう実際アナウンスもありましたね、まあ、団体さんによって様々だと思うんですが、
はい、
やっぱりこう生の演奏を聞いてきて、生の舞台、こうライブっていうのは五感にこう染み渡り、感動しました、
はい、
もうこんな時だからこそ生活に潤いを、こう不安を払拭して、多くの人にアリオスでの様々なこう生の舞台、ライブを楽しんでほしいです、うん、
はい、では今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
安心があるから心から楽しめる芸術空間、いわき芸術文化交流館アリオス。
うん、素晴らしい。橘調査員、お疲れさん。
お疲れ様でした。